西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井たか子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮、ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。3月の西宮文学案内は、西宮道中すごろくぐるり文学散歩と題して、ナビゲーターに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお招きしてお届けしています。川内さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、今週は第4回目、うん、4週目ということで、質疑応答コーナーもございます。
はい、
今日は生放送でございますので、皆さんからの、メールやファックスもお待ちしています。まずはその番号を申し上げておきますので、どんどん質問ですとかね、ご意見とか感想とかも寄せていただければ嬉しいです。ファックスは0798-375514、 0798-375514、 そして E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 こちらまでどんどん送っていただきたいと思います。まあ西宮道中すごろくということで、今ホームページの方に本当にすごろくのように、当時のまた今の西宮の風景をこうずっとね、並べた西宮道中すごろくというのがアップされておりますので、ぜひこれも見ていただきたいと思いますが、先週まで3回にわたって、この JR 西宮駅からぐるっと西宮をそれこそ散歩しましたけれども、その、沿線の風景が結構古いものから、
そうですね、
今のものまで、ずらっと並んでいるんですけれども、
こうやって見ると本当に多様な顔を持った街ですね。
そうですね。
伝統的な産業もあれば、
はい、
本当にモダニズムの建築もあれば、野球場もあれば、大学もあるっていうか、
はい、
本当にこうバラエティに富んだ街だと思い痛感しますね。
そうですね、住んでて飽きない街っていう、感じもしますよね。これは、ぜひこの振り出しから上がりまで、ぜひホームページでもご覧いただけたらと思うんですが、さて今回も甘辛シャンさんから、ファックスを頂戴しておりますので、
ありがとうございます。
はい、ご紹介したいと思います。川内篤郎さん、増井たか子さん、こんばんは。先週の春分の日は風が強くてダウンジャケットのお世話になったのに、今日の昼間はスプリングコートが邪魔に感じられるほどのポカポカ陽気でしたね。昨年4月から始まったこの西宮文学案内のおかげで、普段見慣れている市内の街並みが違って見えるようになりました。ゆかりの人物では小松左京さん、そして島倉千代子さん、仕事の関係で20代の頃に何度となくお会いしたのに、ついぞ西宮市とのつながりを知ることなく、今となっては悔やまれて仕方ありません。川内さんが漏らされていた、人は記憶によって生きているという言葉がわかる年齢に、どうやら私も仲間入りしたようです。そうそう、春季講座西宮文学案内のハガキも届きましたので、早速申し込ませていただきました。ではまた桜 FM でさらにディープな西宮市の魅力に出会える番組を心待ちにしております。川内篤郎さん、増井たか子さん、ありがとうございました。追伸、今日時和町の、一本松の横を通り抜けました。もちろんマンボウもはしごしました。
これは谷崎潤一郎のささめ雪のね、
はい、
小説に出てくる風景ですよね。
ねえ、さあこの春季講座西宮文学案内なんですが、実はこの放送での西宮文学案内っていうのは今日が一応最終回になるわけですけれども、はい、この講座はずっと今後も続くということで、
そうですね、すごく続けてるもんですからね、人気が出てきてね、
はい、
なかなか倍率も高くなってるんですけどね、
はい、
会場が広ければね、たくさん入っていただけるんだけど、いろんな会場を選んでやってるので、
はい、
みんなが知らないような建物とか、
ええ、
ですから、ち 小さな会場ですとどうしても、ね、倍率が高くなっちゃいますけれどもね、
うん、4月の18日金曜日必着ということで今お申し込みを受け付けております、うん、チラシでご覧いただいた方もいらっしゃると思いますし今あの、ホームページ、文化振興財団のホームページには詳しいご案内も載っておりますし、うん、そこからもお申し込みいただけるようになってるんですが今回5月の17日の土曜日が宿川公民館で、うん、ラパボーニを訪れた作家たち、蓮沼純一さんが講師でお話をくださる。
これはね、はい、パボーニってやっぱ思い出される方多いと思いますね。まだまだ
おしゃれなね、
まあ、阪神大震災で屋根が倒壊してしまって、はい、今大阪の方にね、一部映ってるんですけれども、
はい、
野坂昭之さんとかね、小松左京さんとかいろんな人が出入りした喫茶店で、はい、ちょっと建物面白かったし、
はい
ね、貴重な思い出になりましたけど、
はい、西宮芦屋研究所員の蓮沼純一さんがお話をしてくださるということで、うんまあ、あのカレンダーを蓮沼さんもパボニのゆかりの方のをね、うん、作ってらしたりとかっていう方なんですが、さあそして2回目が6月の15日の日曜日、うん、鳴尾文化ホールで、講師は後藤正治さん、ノンフィクション作家の後藤さんなんですが、うん、刻まれた足跡甲子園球場なんですね。
まあ、スポーツノンフィクション作家の第一人者なんですけどね、
はい、
江夏豊物語とかいろんなと書いてる人なんですけれども、やっぱり野球もね、まあ、一種物語なんですね。やっぱりね、
うん、
単にスポーツアクションだけ見てるんじゃなくて、やっぱりそう選手の思い出とか、はい、監督の思い出とかそういうのセットになってますからね。
やっぱり人ですね、
うん、そういう意味で文学なんですよ特にプロ野球、タイガースって特にそうでしょ。
はい、ね、そんな気がします ね、
ね、弱い時でも思い出作ってくれるというね、非常に人間臭い球団ですからね。
本当に記録より記憶っていう、
まさにそうです
ね、球団ですよね、うん、さあそして3回目は7月の27日の日曜日ですが、うん、鳴尾会館の集会室で、うん、これが阪神館少年森重久也生誕100年記念ということで、川内篤郎さんとそして西宮芦屋研究所の所員で、この番組でも何度か登場していただいた小西浩二さんが、うん、お話をしてくださるということで、
これ生誕100年なんだけどもね、
はい、
ちょっと地元で何もやってないのもったいないと思って、仕掛けてみたんですけれどもね、
はい、
森重久也はほとんども西宮で育ってますから、うん、だから大体少年時代の話は全部西宮なんですよ。時代読んでもね、今津の酒蔵とかああいうのいつも出てきますよね。なんか時代劇のロケをよくやってたみたいね、昭和初期
あの辺りでですか、
うん、みたいなんです。
へー、
だからそういう思い出も書いてますし、それから有名な俳優になってからは、ヨットマンになりましたから、
はい、
西のヨット幅によくヨット止めてましたよね。だからたくさん思い出がありますから、
まだまだ知らないことがいっぱいあるんですね、
うんうん、そうなんですよ。
そうですか、じゃあぜひまた聞きにいらしていただきたいと思いますが、この、第1回から第3回まで、うん、単発での受講も可能でございます、うん、まあ、連続でもちろん、ね、たくさんの方に今お申し込みをいただいているようで、うん、これすっかり定着してまいりました。西宮文学館内
できればずっと続けてみたいなと思いますね。これ
そうですね、う
ん、ネタはいくらでもあるので、
そうなんです
ね。そうなんですよ。
さあその、西宮文学案内、この番組の方でも、まあ、いろんな、川内篤郎さんが総合プロデューサーということで、側面から文学と西宮の関わり合いをこうお届けしてきたわけですけれども、うん、やっぱりその今回、人の記憶が刻まれた西宮ということで、う
ん、まあそれはいろんな市民としての思いでもあるけど、個人的な思いでもあります。例えば、はい、私の父親が小松左京さんのお兄さんと紅葉学院で同級生だったんですね。それとね、それから西宮神社の前の宮司さん亡くなられましたけど、
はい、
3人同じクラスだと言ってましたね、当時紅葉学院でね、桃組とかそういう名前なんで、なんか男の子の学校なのね、なんか面白いんですよ
幼稚園みたいな、
なんかそういう名前つけ方してたみたいだけどね。だから私も小松左京さんの兄さんの話よく親から聞いてたんですが、なんかこう発明家みたいなタイプでね、なんかねハーモニカ加えて出て丹波に立てて足でなんか踏み鳴らすとかね、
一人楽団ですか、
う
ん、
だからちょっとそういうなんていうのかな、ちょっといじびりというか面白い人だったんでしょ
う。
小松左京さんもそういう意味でまあね、ちょっとアイデア型の作家でしょ、だからちょっとみんなそれちょっと発明家みたいなとこあったんじゃないかなと思うんですけどね。
ほ
う、うん、まあだから結構身近なところでそういういろんな思い出が絡んできてるんですけどもね。
うーん、うん、 もう本当にそれぞれのパーソナルな思い出と、うんうん、そしていろいろ見聞きした、うん、そういう人だったんだみたいな、ちょっと関係ないけどすごいこう身近に感じられるようなエピソードも含めて、うん、まあ、本当に素晴らしい人たちが、住んでた西宮っていうのを、やっぱりある意味とても浮き彫りにしていただけたんじゃないかと、うん、
今も住んでますけどね。
もちろんそうですよね。
で、はい、人は記憶によって生きているっていうのは今日の最終的なテーマみたいなもんなんだけど、うん、これ村上春樹さんが小説の中でよく使うセリフですね。
あ、
うん、まあ、いろんな暗い宿命を帯びた人間出てくるでしょ、うん、どうやって生きてるんだって、結局思い出に支えられてると、良い思い出はもちろんですが、
はい、
苦しかった思い出も結構自分の支えになるって、これは結構普通の人でも覚えがあるんじゃないかな。辛かった時のことが、うん、ある意味で生きる支えになってるってこともあるので、
はい、うん、まあ、振り返って考えてみればという、その渦中ではね、もう本当に大変な時
も、うん、今物質的にものすごい恵まれてても、うん、全然思い出のない人生ってのはやっぱり幸せないんじゃないですかね、と思いますけどね。
なるほどね、
うん、本当にそれは。
そして甘辛シャンさんが書いてくださってますけれども、その人は記憶によって生きているという言葉が分かる年齢に、うんうん、どうやら私も仲間入りしたようです、うん、
この方だけど小松左京さんとか島倉千代子さんと仕事の関係で20代の頃に何となくお会いしたというか、まあ、華やかな職場にいらしたんですね。
そうですよ ね、
うんうん、マスコミとかデザインとかそういうふうな、ね、関係、
はい、でもやっぱりそういうなかなか若い時にはこの人は記憶によって生きているなんて、うん、いやいや今を生きてんねんって、うん、現在が全てやみたいに思ってたことが、うんうんうん、結局ちょっと年を重ねるに従って、うんうん、やっぱりそうではなくてその過去からの積み重ねみたいなものもっていうふうに思える。
ああ、もう本当そうですね、それ
は、ね、それでやっぱり年代っていうのがあるのかもしれませんよ ね、うん、ね、
ちょっと余談ですけどね、この間38年ぶりにね大学の同窓会行ったんですよね、
はい、
学年全部集まると700人ぐらいで200人ぐらい集まったんだけど、
はい、
まあ、一番話題はですね東電の広瀬君ですよ、社長をやってる、
はい、
東京電力、あれ同級生なんですよね、うん、
そうなんですか、
だけど我々にしてみたら今の彼の苦しい状況じゃなくて昔の学生での思い出もセットでこう考えますから、そこが彼にとっても救いなんですね、やっぱり。
うん、
今だけ見てると非常に彼もね大変な立場になってるんだけども、
はい、
一人一人にみんなを過去の思い出抱えて生きてて、
うん、
それだからまあなんとかいや要するに彼らにしてみたら事件起こった後に社長させられてるわけでものすごい辛いわけですけれどもね、今まで先人がやってきたことを引き受けてるわけだけど、
うん、
まあ、でもそういうやっぱり思い出に支えられてるから頑張ってるんだって話ですけれども、
うん、
まあ、西の目もね基本的に明るい街ですが戦争でずいぶんやられてるし、
はい、
震災は大変な目になってるし、阪神大水害もあったし、よく見たらねずいぶん不幸に見舞われてるんですけどもね、
うん、
それ以上に華やかだった記憶がいっぱいあるので、だから多分西宮はいい街なんですね。これ
それをやっぱり乗り越えるエネルギーにそれが変わっていったんでしょうね、
やっぱ思い出を大切にしないとダメですね、
はあ、うん、ねえ、というわけで、まあ、皆さんもそれぞれに西宮に対しての思い出、うん、それからその西宮に住んでいた人たち、うん、それから今も住んでいる人たちへのそのなんか思い入れとかもたくさんお持ちだと思うんですけれども、うん、この間ですねちょっと面白い記事を見つけまして、はは、勇者たちへの伝言、うん、いつの日か来た道という本をですね、うん、増山稔さんという方がお出しになったということで、うん、なかなかね、うん、これは面白い探偵ナイトスクープという百田直樹さんがもう書いてらっしゃるという、ね、うん、もう今もものすごい人気のある番組なんですが、うん、この、番組の構成作家をなさってたお一人なんですけれども、うんうんうんうん、仕事に疲れたベテラン放送作家がね電車に乗ってうたた寝をしてたら、次はいつの日か来た道、いつの日か来た道という車内アナウンスに驚いたというところから始まるんですが、うん、それは空耳で、次の駅は西宮北口
なるほど
西宮北口、うん、それがいつの日か来た道に、ね、うんうん、聞こえたというところからもう話が進んでいくわけなんですけれども、本当にやっぱりそういえばこういつの日か来た道というふうに、ね、この街を捉えてらっしゃる方もいらっしゃるのかもしれませんし、ね、うん、ね、まあ、今や本当に西宮球場のあたりも、うん、ね、大きな 巨大ショッピングセンターに、
随分変わりましたけどね、
最近すごいリニューアルでまたものすごく、うん、にぎわっておりますけれども、
お店もだいぶ入れ替わったりしますね、
はい、かつて阪急ブレーブスの本拠地西宮球場があったというところから、うんうんうん、まあ、勇者たちへの伝言、うん、あのこのお話をちらっとさせていただいた時に川内先生が、うん、勇者たちブレーブスって分かってる人何人ぐらいいるやろうなって、ね、やっぱりそれもあの過去に本当にね、あの親しんだ方、今の方にはなかなかこの勇者たちイコール阪急ブレーブスみたいなそのイメージがつながるのかなっていうところもありますが、うん、まあ
でもね、逆に巨人ファンとか阪神ファンよりも、うん、昔の阪急ブレーブスファンの方が思い出は濃いわね、
はい、そうですね、
すごいいいチームだったけど、はい、パリーグですからどうしてもセリーグより地味なんだけども、うん、その分本当に黒と受けするチームだったから、うん、あのブレーブスファンの逆に団結心というのは強いんじゃないかと思いますけど ね、うん、
まあ、あの有名なバルボンとかね、うん、も出てくるという、あの私もちょっとこれごめんなさい、あの読んでないのであれなんですが、そういう方たちと、うん、まあ、主人公たちがこういろいろ交錯していくという、うん、まあ、そのすごい大人のファンタジーだということなんで、うん、ぜひこれを機会に読んでみたいなと思うんですが、まあ、あの本当にそういう意味では球場もかつては2つあったわけですからね、
うんうん、そうなんですよ、
阪急西宮スタジアムと
セリーグパリーグ両方のもう西の東京以外で西宮だけでしたから ね、
うん、甲子園球場と
本当に、うん、恵まれた町だったんですけどね、うん、まあ、今でもそうだけどプロ野球の人気ってすごかったですからね、昭和30年代40年代だから、うん、そう本当にねセパ両方見れるって羨ましがられたんですが、残念ながらね日本シリーズが実現しなかったんでね、西宮市内で一回阪神と阪急の日本シリーズ見たかったというネタで神戸武蔵さんがそういう小説を書いてるわけですよね、だから実現しなかったことも思い出の再生産につながっていくので、やっぱり自分の街にこだわり持つってことはすごく大事ですよね、そういう意味では、うん、
ね、
だから、まあ、この番組をきっかけにね、やっぱり、うん、市民の皆さんもっともっとこだわり持っていろんな物語を掘り起こしてほしいですよね、いっぱいあると思いますから、それは、
うん、いろんな場所といろんな物語、うん、いろんな人がこうつながっているというのは本当にあのこの番組、うん、私もあの1年間ご一緒させていただいて、はあなるほどなんて思ったこともたくさんありましたの で、うん、で
ここでビッグニュースがあるんです、
はい、うん、何でしょう、
実はですねこの番組にも出ていただきましたけど、真央タンチンさんって、
はい、
西宮お住まいの中国人の方で、大学の先生ですけど、
はい、
この方が名護さんがですね関西学院に留学してた らしいんですね、で日本人の学生さんと恋に落ちて結婚されて、ところが病気で亡くなられたんですよね、
う
ん、それでこの一連のラブストーリーを悲劇のラブストーリーが、うん、今度秋に本単行本で出版されまして、来年映画になるんです、
うん、
それで昔50年前に愛と死を見つめてっていうね、
はい、
もうこれ松井さんもしかしてお分かりになりますか、
はい、見ました、
もう大ヒットして
映画にもなりましたよね、
映画吉永小百合と、ね、浜田美鈴さんが、はい、まあ、歌がね、レコード大賞取って大ヒットしましたよね、で、マコという歌ですけど、
はい、
あれの本当に現代版、しかも今回は今も留学生と国際版ですよね、日本と中国ぶったり、でこの映画がもう関西学院のロケが圧倒的中心になってるわけです
、そうなんですか、
中国も出てきますけど、ですからこれはね、西宮カレッジタウン西宮をやっぱり世界に知ってもらう、もう絶好の機会が来年訪れますから、
うん、
これヒットしてほしいですね、
これかなり大きなプロジェクトで動いてるわけです ね、
なんかもう今のね中国資本なんか日本の映画とかなりの描き方が違うんですよ、何十億かけてやるんだから、
うん、そうなんですか、
まあね、ノルウェーの森のようにねあれだけ騒いでも映画ヒットしなかった例もありますけど、今度はぜひヒットしてほしいと思うんですね、これ当たればもう西宮の風景がね、
はい、
ずっと出てくるわけですから、
はあ、
でこれは新しい思い出ができてきます、これ楽しみです、
じゃあまたそのロケ地巡りということで中国の映画ファンの方もたくさん、ね、はい、西宮を訪れてくださるかもしれませんよね、うん、
でちょっとまあまたちょっと話しとれますけどね、
はい、
今年宝塚劇が100周年でしょ、私もちょっとそれでいろんなことを編集に関わってるんですけど、
はい、
なんと横田めぐみさんがベルサイユのバラご覧になったんですよね、で歌劇団もねそのことを公表してから悩んでたんだけれども、もう別に悪いことじゃないし、むしろ日本人国民の皆さんにその事件のことを忘れてほしくないためにも、
はい、
宝塚劇100周年って時に、実際横田めぐみさんがベルサイユのバラ見たくてしょうがなくて、楽屋町までして見に来られたっていうねことを横田茂さん
お父様
その言っていいっていうことになって、 了解を得てね、公開今度したんですが、
はい、
いやつまりそれが多分めぐみさんにとっても拉致される直前に見た宝塚の思い出っていうのは大きな思い出だろうし、お父様連れて行ったお父様にしてみよう、めぐみと一緒にベルサイユのバラ見たっていうのは大きな思い出だっていうね。だからいろんな世の中にいろんな楽しいことや、ね、悲劇的なことありますけど、思い出がなかったらね、悲劇も喜劇も何もなくなっちゃうんだからね。そう通説の思いっていうのはなければね、だからもし生きて帰ってこられたら宝塚駅見に行こうというふうに上原真理さんという娘役の人と横田茂さんは約束したらしいんですけれども、
そうなんですか、
だからまあ西宮でもいろんな物語あるっていうのをね、ぜひ見させていただきたい。その一例がラストエンペラーの名護さんがね、
はい、
そういう歴史的人物が西宮にお住まいで本になってるっていうことですよね。
で
また他にも掘り起こしていっぱい出てくるんじゃないですか、それは。
そうですね、いや本当に身近な我が町の中に、うん、そんないろんな歴史や、うん、そんな出会いや、うん、いろんなものが詰まってるっていうのは本当に改めてこの番組を通して、うん、あそうだったんだって思われた方も多いと思いますし、
だからもう野球で阪神阪急の選手がね、
はい、
西宮に住んでたって当然のことなんだけど、
南
海ホークスの、ね、三冠王、
はい、
監督までやった、
はい、
ぼやきの野村監督、
はい、
あの人南海ホークスのいたのに、住んでるの甲子園口でしたからね。
そうだったんですか、
だから彼の思い出だって西宮が絡んでるんで、いろんな人いますよ、そういう意味ではね。
そうですね、まだまだ掘り起こせば、うん、本当にたくさんの方が記憶の中に、そして、今のこのね、我々の、知り合いの中にいらっしゃるということなのかなと思うんですが、本当に人の記憶が刻まれた西宮、このタイトル通りだなって思いますよね。
まあもちろん西宮はこういう大都市圏にしたら自然にもまだ恵まれてる方だし、
はい、
風景もいいと思いますけど、まあ、でもやっぱりそれを街に刻み突っ込んでいくのは人ですからね。やっぱり人の記憶が一番大事なので、そういう意味では人間臭い街であってほしいですね。
本当にそうですね、人間臭い街であってほしいな。
だって笹目駅って所詮なかったら、別に一本松って言ってもね、
はい、
もちろんそれなりにいい風景だけど、まあ、一本の松ですよ、
単なる一本松、
昭和の源氏物語に描かれて、
はい、
ね、その物語の中に入る一本松ってことでまた思いが違ってくるし、マンボウだってやっぱりそれで随分ねみんな歩きたくなるってありますし、いろんな思い出が重なってきますからね。だからこれから村上春樹さんの小説なんかの風景もう一回もっともっと再発見されるし、彼自身もっと書くかもしれませんしね。
そうですね、
最近ね自分の過去に向き合い始めてますね。
あ、そうです
か。今はどっちか避けてたとこあるんだけど、なんか過去を向き合い始めてるような気がして、割と赤裸々に書くようになってきてますね。
そういう年代におなりになったんでしょうか。
そういうことなんです
さあ、それではですね、ここでちょっと聞いていただきたい曲があるんですが、実は、これ作詞作曲が小林亜星さん、そして歌ってらっしゃるのが加藤登紀子さんなんですが、曲はこの曲です。酒は大関。
あ、
まあ、これはCM ソング
懐かしいです、ね、
にもなっている、まあ、これ本来もっともっと長いバージョンの曲で、ね、懐かしいですし、
ね、俳優田宮二郎さんがね、
はい、
コマーシャル出てたの覚えてますけどね。
は
ね、ちょうど白い巨塔をね、やってた頃でしたけどね。
そうそう、
その後亡くなられるけどね。まあ、
まあ、これもやはりそのね、西宮のお酒の文化の中に脈々と、ね、流れている。まあ、これ、この歌な、もちろん今も流れてますし、ね、
でもね、お酒屋さんのコマーシャルソングってやっぱりうまいですね。みんな印象残る曲多いですよ。
はあ、
日本盛りでもね、
なんか思わずこう口ずさんでしまいたくなる、あれは西田幸子さんでしたっけ。
いや、あれは菊間さん、これは西宮のだけじゃないんだけど、はい、あと日本盛り、高見盛りを出してやってる子もいる
ので、ね、
やっぱり馴染みやすい曲も多いですね。
ねえ、さあ、お届けしてまいりました西宮文学案内なんですけれども、まあ、まだまだこれから、ね、いろんな未来に向かってもいろんなことがあるでしょうし、
まあ、NHK の朝ドラではね、今まで甲子園球児が泊まる宿屋を、旅館のおかみさんが出てくるドラマとか昔あったんですけども、ね、夜の大河ドラマね、
はい、
これもやっぱり西宮出してみたいですよね。
うん、
西宮はいわゆる城下町的な町じゃないし、戦国武将とかいうのはあんまりいないわけですが、最近こう女性を主人公するのも増えてるじゃないですか、
はい、
ね、だからぜひこの人を使ってほしいっていうのがいるんですよ。
どなたですか。
西宮出身で、
はい、
西宮で亡くなった尾形八重さんって、尾形浩庵の奥さんね、
はい、
ラジオの出身ですから。
そういう話でしたよね、うん、
で尾形浩庵と結婚されて、
うんうん、
大阪適塾ね、
はい、
だからそこは福沢諭吉だとかいろんな人間出てきますよね、うん、で尾形浩庵亡くなった後に故郷のラジオに帰られて、そこへですね、適塾で学んだ伊藤新造とかいろんな人がやってきて、ラジオで大きな蘭学塾を開くんですよね。
うん、
だからそういう、で八重さん長生きしてますから、
ええ、
まあ、1年間モテると思うんですよね、長さが。
ただこの間八重の桜という同じような
名前が、ね、
登場したばかりなのでちょっとかなと思うんですが、ね、うん、でも将来的にはぜひ、うん、ね、
見込み十分あると思います。
いろいろ取り上げていただきたい方もたくさんいらっしゃいますし、
うん、そこにラジオ神だとか、はい、いろんなネタも重なってきますからね。
うん、
やっぱりこの人ぜひ扱ってほしいなと思いますね。
うん、なるほどね。というわけで、まあ、これは将来に向かってもすごい楽しみな人物もいっぱい、うんうん、という西宮でございますが、人の記憶が刻まれた西宮、今後もそのどういう記憶が、ね、どんどんどんどん刻まれていくのか、うん、とても楽しみなところですが、1年間にわたりまして総合プロデューサーとして西宮文学案内、まとめてくださいました川内篤郎さん、本当にどうもありがとうございました。今月はナビゲーターとして、西宮道中すごろくぐるり文学散歩ということで、いろいろとお話をいただいたんですが、さて来週からは、西宮徹底解剖という驚き発見感動が満載の情報番組が新しく始まります。ぜひこちらの方もご期待いただきたいと思います。そして4月は西宮街道今昔というテーマでゲストティーチャーに郷土資料館学芸員の合田重信さんをお迎えしてお届けしてまいります。クイズもありますのでぜひぜひ、お楽しみをいただきたいと思います。来週は、5週目ですのでこの番組はお休み、4月からまた聞いていただきたいと思います。この番組は西宮市の提供でお送りしました。それではまた。